はーい、始まりますよ
はいは
ー。始まり
い。
ますよ
う
ー。ダメだ。また、例のあれがちょっと頭をよぎってしまったので。なんかいいアイデアないですか？自分がこう、毎回、前工場を言う前に前工場の準備をしなきゃっていう。
はい、なんかここまでテンプレって感じ。
いうなんかないですかね、
ま、先週もこういう感じだったよね。
そうですね、新しい前工場を、
毎週言ってるような感じ
なり、ジングルなりを考えたい、用意したいっていう話をもうかれこれ1ヶ月ぐらいしてるんですけど、だいたい始まる瞬間まで思い出せないっていう、
ね、始まる3秒前とかにあって思い出すんだよね。
そうですね、
その3秒じゃ思いつかないんだよね。
思いつかないですし、準備できないですからね。はい、
まあ、いいです。ということで、はい、じゃあ先週お休みしちゃいましたが、今日は何事もなかったかのように、先週はちょっとなんかたまにある、あ、全員ちょっとこれ無理だっていう風になっちゃう時だったんだよね。
そうですね、たまたま連鎖的に、連鎖っていうか連鎖してないですけど、個々が、あ、無理です、ダメだ、やめますみたいな。
そうそう、私がこうちょっと来客があってっていうのと、カジ君がまあやっぱ用事があって、でコシューさんが雷っていうね。
はい、そういう状況でした。
怖いよね、ああいう時ね。
パソコンがあるとどうしても、
もう凄まじい感じでしたが、はい、というわけで、じゃあ前工場からいきましょう。ボーカロイド聞き栓ラジオ第197回。この番組はボーカロイド、歌う、ニコニコインディーズといった合成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープ聞き栓ラジオへお寄せください。このハッシュタグへのでの発言は配信中にパーソナリティが拾ったりもしています。配信後はトゥギャッターにまとめて公開しています。また配信中にかけた曲やニュース記事への URL は公式ツイッターアカウントアット聞き栓ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお番組の過去配信回はブログおよびポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き栓ラジオで出てくる公式サイトをご参照ください。ちょっと噛んだ。ということで、今日は197回、1週間のご無沙汰です。間が空くと、あれだね、黒井くんが先週なんか乗っ取ってくれたんだよね。
乗っ取ってくれたってありがたいみたいな、
ありがたい感じではあるよ。だってほら、土曜日の23時をから埋めてくれたみたいなさ。
そうですね、ちょっと黒井くんと自分であることないこと話してだいぶ盛り上がったんですねっていう、まあまあ聞けた人は幸せかなみたいな、ログとかねえしみたいなすいませんっていう、
はい、ということで、ちょっと1週間ぶりの聞き栓ラジオです。じゃあ自己紹介から参りましょう。ガジ君。
はーい、ガジです。ですね、何を言おうかな。なんか今週はいろんなところに出かけて飯を食いすぎてもうお腹いっぱいですっていう。
あ、そうね、今日の飯テロネタはあれだね。
まああれを振り返れば十分飯テロになるかなっていう感じだと思います。はい、まあ夏は自分太っちゃいますね。なんかそういう感じで出かけたり実家に帰ったりで、
暴飲暴食が続く、
まあ、続きますね、ちょっと気をつけたいところです。はい、じゃあコシューさんお願いします。
はい、コシューです。先週は出れずにすみませんでした。先ほど言ってたように雷がゴロゴロ鳴ってましてパソコンつけられない状態だったもので、今週あったことは、まあ飯のネタで言うと、ネズモンさんのところで食べたプリンが美味しかったです。はい、
美味しかった、あれ美味しかったな。
そうそう、今週はね、あれですね、聞き栓ラジオ会議が行われましたね、リアルでみたいな。
会議、
まあ会議してた
かな。会議してないね。
してない。
何もしてないよね。
まあプリンと肉を食べに行きました。はい、という状況です。じゃあ最後ネズモンさんどうぞ。
はい、ちょっと旦那がうちの主人が謎のアレルギー症状を発症しておりまして、ラジオ中に豪快なくしゃみや 鼻を噛む音などが入るかもしれませんがご容赦ください。ネズモズです。すごいくしゃみ連続するときは超すごい連続すると思うので、あの本当すいませんがご容赦ください。
今落ち着いてますかね。
うん、落ち着いてる。さっきすごかったでしょ。
そうですね、クシュンクシュン、
クシュンなんて可愛いもんかよ。
まあアレルギーは仕方ないです。はい、
アレルギーなのかどうかも分かんないんだ
よね。
そうそう、
なんすかね、
私が花粉症の時ともほぼ似た症状なんだけど、うちの旦那さん別にそんなね花粉アレルギーとか持ってないんだよね。今まで発症したことないのよ。で夏もこの時期だしね。
花粉じゃなそうですし、まあでも病院行って代表的な、なんか悪いものだったらパッチテストでもすればわかるんじゃないかなと思うんですよね。
一応明日ね日曜日でもやってるところ探したんで病院行って行っといでとは言ってあるんだけど。はい、ということで、今日は197回、今日はゲストがいます。アンメルツさん。
はい、アンメルツ P です、よろしくお願いします。
はい、一言。急に振られて困る一言。
いや、4月の今年出ると3回目ですかね、多分
ね。え、なんだかんだアンメルツさんもこう、
はい、
困った時のアンメルツさんみたいにな
ってます。はいはい、4月はダイムで志麻さんと一緒に出て、
そう
で6月のボカコンです、
ね、そうそう、ボカコンの時はほら出てもらったっていうかいたっていう感じの。
たまたまいたみたいな、はい、感じですけど、
ということで今日はアンメルツさんにも参加していただきます。いや、まずはこうちょっと一応告知的なこともちゃんと先に言っときましょう、忘れないうちに。
いきなりですか。
まずは言っとかないとね、まずはね。
はい、今回は、8月12日の夏コミですね。
はい、
もう来週ですけれども、
で、
発行します、ボカロビギナーズですね。初心者向けの、ボカロの作曲入門書みたいな感じなんですけれども、それの第2弾を出すということで、まあ、今回宣伝オツみたいな感じで出させていただきました。はい、
ボカロビギナーズボリューム2ボカロ P の教科書を作ってみたということで、はい、DTM を一生ものの趣味として楽しむ方法をご提案します。
はい、
まずこれが B5 の冊子、168ページ、はい、
168ページですね。
おいって感じの。
やばいです。
これ相当な量ですね。まずまあだからその本ですね、
はい、
様々役に立つチップスコラムその他もろもろ実践的な、はい、知識の詰まった本。
そうですね、はい、はい、
そして曲の中身を見るコンピレーション DVD ボカロビギナーズ、はい、ボリューム2 データ DVD。
そうです
ね、これは要するに、
まあ、こちらはその曲のある、まあ、いわばボカロを歌わせるときのファイルである VSQ であるとか、
うん、
あとはその曲って例えばポップスであればドラムがいてベースがいてピアノがいてみたいな感じになってると思うんですけれども、うん、それの例えばピアノだけをウェブファイルで配ったりとか、
うん、
そのドラムのこの音だけのウェブファイルっていう感じで、
要するに曲の中身、
そ, う
ですね、そのままデータ集ですね。
はい、そうですね、音楽 CD じゃなくて、そのまんまの DVD です、ね。
この曲どうなってんのがデータ的にこう全てわかると。
そうです、そうです。
それが、はい、ぎっしり入っているっていう。
そうですね。
はい、何曲分？
9曲分。わ、で、容量が7ギガぐらいあるんですけど、圧縮前の、はい、
まあ、そうなるよね。
はい、
すごいね。
曲作る方はもちろん、その、あんまり普段曲作らない方も、白いデータなんじゃないかなと、
ね、たまにニコニコでも VSQ 公開とかいう人いるけども、まあ、パラデータから VSQ から、要するに全てってことですね。
そうですね。
わお。そしてさらに実用的な英語ノート DTM クリエイティブノートブック、はい、通称ボカロ P 専用ノート。
なんか大きく出ちゃいましたけどね。
ほうほうほう。
一応英語サイズの例えばその 電車の中とか、
うん、
外出している時にその曲のアイデアを書いたりだとか、
うん、
それを見ながらその、家で曲を作るみたいな、
うん、まあ、あのただのメモ帳ではなく、はい、そういう DTM、はい、それからボカロで曲を作るっていうことに特化した、
そうですね、
便利ラジオ、
はい、
便利ノート、うん、
はい、ピアノロールみたいなのが、
うん、
ある載ってる感じで、
しかもこれ、画像で見る限り リングノート、
リングノートです。
にくいね、これ心にくいよね、うん、こう開いてパタッとこう置いて作業ができるとか、こう任意のページを開いてそれを表にできる、はい、やっぱリングノートだよね、そういう時はね参照するのはね、
そう、
うん、
普通のノートを、まあ、今回いろんなノート作れるところで作ってもらったんですけど、うん、やっぱリングノートまあまあちょっと高くなるんですけど、やっぱすごい人気だそう、
うん、
そう、はい、
そう、あの何かを参照するとか、何かを見ながらメモるはもう絶対リングノートでないとダメだよね、いやこれはもう素晴らしい、心にくい感じだと思います、このリングノートっていうだけで そこまで言うかって感じなんだけど、
ありがとうございます、
うん、
あ、通販タイムラインであったので言いますと、通販はやってます、虎の穴さんと、あとアリスブックスさんで通販やってますので、
はい、
サイトの方から、リンク貼ってます、
はい、特設サイトがございます、そちらの方から通販のご案内もしております。いや、これはかなりのボリュームであるんだけれども、
はい、
逆に言えばもうこれをがっつり読み込めば一通りの知識はっていう、
そうですね、まあその
初期装備としては十分である、
そうです、初期装備ですね、まさに、うん、あのもっとちゃんと曲作るようになるのはその別の本だとか、
うん、まあね、それぞれ必要としてるものが何かっていうのが分かんないもん、ね、
そこなんで、そのまずその宝の地図 とか要は鍵みたいなのを、
うん、
なんかそういうのが見つかったらいいなっていう、
うん、いやこれは前あのアンメルツさんにもちょっと話を聞いたけれども、そういうこうボカロやってみたい、 DTM やってみたい、ちょっとそういうものを趣味にしてみたいっていう人に、まあ、まずここら辺を見ると分かるよと、
う
ん、いわゆるスターターパック的なと今タイムラインにも出てますけど、
はい、
うん、
まあ、その他のサイトを紹介したりとか、
うん、
まあ、今回その商業誌の入門書を読んで感想を書いたみたいな記事もある、うん、あ
それは面白いね、本屋で売ってるやつだと何が分かって何が足りないのか、
そうですね、
うん、
はい、
自分はここは分かるからここはいいやと、そういう取捨選択ができるのはいいですね、
そうですね、
はい、ということでまた改めて、ボカロビギナーズ2、ボリューム2、ボカロ P の教科書を作ってみた、こちら夏コミで販布予定です、内容は B5 の168ページの冊子本、それから、VSQ パラデータ等が詰まった、7ギガ DVD、 それから、実用的な英語ノート、うん、ボカロ P 専用ノートとなっています。こちらセットで、
販布価格2000円ですね、
はい、セットで2000円です。スペースが
なんだっけな8月12日月曜日の曜、西2ホールの、ウノ 44A、
ウノ 44A 西2ホール、はい、ウノ 44A です、
はい、
セットで販布価格2000円、は
い、そうですね、いつもの私のサークル、うん、GCM レコーズで販布します、
はい、ということで、その告知的なことをまずはやっとく感じなんだけど、このデータコンピ DVD に入ってる曲のクロスフェードがあるんで、
はい、あ、そうですね、うん、ついこの間というか、ついこのさっきあげた、
ついさっき、
はい、
ついさっき、
はい、
うん、これもですね、普通にあのコンピ CD として、ね、非常に豪華でもあるし、 こちらをちょっとじゃあ流していきましょうかね。参加 P がですね、はい、アンメルツ P、オトナル P、オワタ P、DJ パターさん、テラコムロ P、ペペロンさん、左側スラッシュさん、早川 P、レレレ P、レントー P、これだけで豪華メンツって感じですので、外れなしな感じ。はい、じゃあこちらのクロスフェードを流していきましょうかね。ガジ君準備よろしい？
はい、大丈夫です。
はい、DTM を一生ものの趣味として楽しむためのデータ DVD、パラデータから VSQ データ、曲の中身がぎっしりそのまま詰まってます。8月12日の、コミックマーケット84にて販布されます。セット価格2000円。そちらのクロスフェードをどうぞ。ちょっと長いです。
はい、いいですか、しゃべって。
どうぞ。
あー、この度はボカロビギナーズ第2弾の完成おめでとうございます。
おめでとうございます。
すごいよね、この本。
丁寧で分かりやすい、
教科書みたい。
確かに。
ボーカロイドを触ってみようと思ってもさ、なんとなくとっつきにくいとか、何からどうすりゃいいか分かんないよね。だからそういう方にね、この本読んでいただければと。
そうだね、楽しいですよ、作品作んの。
そうそう、別にニコニコで公開しなくてもいいんだし、趣味としてね、楽しんでくれれば俺らも嬉しいです。
はい、このおしゃべりもパラデータとかプログ DVD に入ってるんで、よかったら見てみてね。
はい、それではこの辺で
皆さん、良いボカロライフを。
嬉しい気持ちは初めてだっただろう。
はーい、戻りました、戻りましたよ。
はい、はい、ボカロ P の教科書を作ってみたボカロビギナーズボリューム2の、データ DVD、 こちらのクロスフェードなんですが、
はい、
これしかしパラデータのクロスフェードってすげー作るの大変そうよね。
そうですね、普通動画まで 3,4 時間ぐらいで、まあ割とすぐできるものが今回なんか10時間ぐらいかかっちゃって、
はい、ねえ、だってアメルスさんすごいクロスフェードとかいっぱい作ってるじゃん。
はい、
そのアメルスさんが10時間超えってことは相当大変なんだろうなということ、はい、いや本当お疲れ様です。
全体にわたってもう作業量が、うんうん、結構なめてました。すごいことになりました。
はい、なんとか形になってよかった。
はい、よかったです。はい、
8月12日月曜日コミックマーケットにて、販布価格2000円です。で、こちらはですねボリューム2とあるようにボリューム1が PDF でネットで公開してるんですね。
はいはい、うん、冊子が64ページだったんですけど、うん、PDF が40ページあるのがタダで公開しているんで、前作のページから見れます。
はい、はい、で、こちらのボリューム2も、PDF での公開を予定している、
は
い、
そうですね、まあ、予定ではもう明日日曜の夜には出しちゃおうかなとは思ってるんですけれども、
はい、まあ、でもまあ全部ではないっていうか全部これ
まあ、168ページ冊子がありますけど、でもPDF も100ページぐらいあるんで。
まあね、もうなんだかなっていうデータ量ですが、はい、ボリュームたっぷりのボカロビギナーズ、ちなみにですね私もその冊子の方に、コラムを一編書いております。
はい、
タイトルが長いんだよね。なんだっけ、
長いです。はい、
ですね、なんだっけ、
書いてきたのは分かるぐらいの長さ。
はい、タイトルが、聞き戦ラジオのパーソナリティとして、これからボカロを始めたいという人に向けての、文章を書いたんですけど、タイトルがちょっとした例え話のふりをしてこれから何かを追っ始めそうなあなたの背中を押してみたいです。いやー遅くなってすいませんでしたね。
いやいや、とんでもない。はい、タイトル受け取った瞬間吹きました。
うん、いやタイトル思いつかなくて、正直これね仮タイトルが、
はい、
タイトルが背中を押すってなってたんだ仮タイトルが。
あ、はいはいはい。
でもそれだと面白くないなと思って、別に面白くなする必要ないんだけど、うん、で最初の背中を押すってなってて、あやべえ、タイトル書き終わった後にタイトル考えなきゃ、って突き飛ばすとか書いてこれはないとか、うん、な、面白くしようとするからいけないんだよね。でもまああの、うん、中身その通りのタイトル通りなので、
ま
あ、
そのままですから、ね、
ちょっとした例え話のふりをしてこれから何かを追っ始めそうなあなたの背中を押してみたいというコラムを書いてます。まあ内容はある意味こうこのラジオを聴きの方にはいつも通りです。なんかこ う, う、ね、うん、鼻の穴をっぴろげてこうあじってる感じね。
激文ですね。
激文化かな、すごいあじってるよ、ね、すごい。でもロナウジーニョの名前とか出してなんか言ってるって感じの。唐突な、唐突な感じだよね。
突然の
突然の示談、突然のトッティって感じなんだけど、まあでも、うん、うん、よろしくお願いします。はい、はい、ということでアンメルツさんに、夏コミでのハンプボカロビギナーズボリューム2の、宣伝を言っていただきました。もう言うことはちゃんと言っとかないとね。
はい、
はい、ということで、まあじゃあニュースのコーナー行きましょうか。何事もなかったかのように、先週お休みしたのでちょっと先週今週分とまとめてっていう感じなんですが、先週はもう一番でかいというか大きいニュースが1個ありましたね。初音ミク V3、 初音ミク V3 イングリッシュ、それからメイコ V3 についての発表がありました。これはさらにこうボカロ P 悲願というか、どこの悲願だったのか分かんないけど、まあ、悲願ですね。 Mac 対応、こちらも発表されてニュースになりました。小塩さん、これ一緒に発表されたんだよね。
そうですね、7月24日にボーカロイド新製品発表会ということで、ニコ生でも中継されたものが、まあ山橋祭の発表会があったんで、その場で一気にドンと発表された形ですね。
はい、ここでの、ミク V3 イングリッシュ、英語版はね前々からちらほら情報は出てましたけれども、うん、それからメイコの V3、 それから、Mac 対応、うん、これは湧いたよね。
Mac 対応は、V3 も Mac 対応になるということですね、うん、はい、
ですね。で初音ミク V3、これがオールインワン方式、まあ、Mac 対応と V3 がこうバラ売りではなくて、要するにオールインワンになるよということですね、うん、いやこれは悲願でしたね。そして、これもある意味悲願でしたね。メイコ V3、ボーカロイド1の、データベースであるメイコが V3 で、リリースされる予定です。
はい、こちらもオールインワンで Mac、Windows 用対応になるようですね、
うん、いやこれは待ってたよね本当に。象徴的なのが、これはネトラボの記事ですね、うん、クリプトン伊藤社長が肩の荷が下りましたとタイトルにまでされている。、うん、まあ、ずっと言われてたもんね、 Mac 対応 Mac 対応っていうのはね。
まあ Mac 対応とか、まあ、V3 いつ出るのとかいうのは、まあ、ずっと言われてましたから、
うん、
まあ、そこら辺でやっと発表できたという感じなんでしょうね、
うん、なんだかんだ言ってやっぱりミクの存在感っていうのは大きいから、初音ミクが V3 で今最新のエンジンで使えないっていうのはユーザーにとっても不満だろうし、メーカーにとっても不満だっただろうという感じがしますね。
ちなみに詳細のスケジュールに関して、音声ライブラリリース時期価格等については8月上旬にもう一回詳細の発表があるそうです、
うん、はい、でこちらメイコの V3 と初音ミク V3 が発表されましたが、カイトなどの、他のクリプトンデータも順次されていくのかなという感じですね。
発表資料を見ると確かカイトもあるはずですね、うん、V3とかだっけな、メイコのとこの、
うん、
ああ、書いた今年、
書いたは今年？
今年？はい、なんですか、はい、
最初の方になんか出ましたよね。
そうそうそう。だから カイトも刷新されて あのビジュアルデータとかも出たし、それが V3 に出て、その Mac 対応っていう風に感じ。
あ、あったあった。メイコ V3 のとこに書いてますね。メイコ V3 のリリース時期が2013年秋以降ってなってるんですが、その同時期にカイト V3 の Mac が対応見込みということで書いていますね。
はい。そして、当社キャラクターはすべて順次 Mac 対応しますと。一応こちらが発表されたので順次リリースがあると思われます。で、ちなみにあの既存ユーザー様には優待販売パスを用意する予定があるそうです。いやー、一安心
ですね、
ね、結局でもやっぱり音楽とかのだと Mac ユーザーってはなんだかんだ言って多いしね。
Mac は多いのかな。アムレさんも Mac 使ってるんですか。
私自身は Windows なんですけれども、まあ、うん、Mac を、まあ、Logic っていう作曲ソフトがあるんですけれども、
ね、
あれが良くて、まあ、Mac 使ってる人っていうのも。
うん。もともと Mac っていう人と、使いたいソフトによって Mac だったけど、ああ、ボーカロイド Windows かっていう、そういう人もいるんじゃないかね。うん。はい、ということで、これがもうあのこれに付随して、詳しい解説、あの安定の藤本さんですね、記事 が、IT メディア等、記事が出ています。 IT メディアと AV ウォッチ、いつものように松尾さんと藤本さんが、詳しい情報を書いてくれてます。
まあ、あ、大人が IP がちょっとタイムラインで見られてますけど、
うん、
まあ、ボーカロイドがマーク対応というよりそのボーカロイド、キューベースのためのボーカロイド、
あ、はいはいはいはい、
ピアプロスタジオ、
うん、
ああ、はいはい、うん、まあ一応 Mac、うん、Mac で使えるっていう、
うん、これもだからある意味こうその Mac で使うための策なんだろうなと思うんだよね。
そうですね。
だからボーカロイドを丸ごと Mac と Windows のマルチにするよりも、すでにMac に対応してるキューベースで使えるように、ボーカロイドの方をちょっと変えるっていう、
はいはい、
そういう感じなのかな。
まあそのヤマハさんの方が、まあ、キューベースとつながりがあるっていうのもありますけど、
うん、この辺はあの選択肢があるっていう考え方でいいんじゃないかなと思うんだよね。
はい、
これさえ買えば OK という対応の仕方じゃなく、これを使いたい人はこっち、これを使いたい人はこっちと。う
ん、
ただそれだとこうデータベース、例えば英語データベースが使えないよっていうことはなく、一応対応はオールインワンになるということですね。タイムラインで Mac で DTM はプロユースが多いと言われています。DTM 界では Mac はマイノリティだとひしひしと感じるですって、全く反対のことも言われてるんです。なんだろう、
まあ、そのプロの作曲家はその Mac 使う方が多いけど、
なんかプロっていうか、あとキャリアの長い人は Mac だっていう、だからそういうこうやっぱり音楽とか、まあ、絵を描くとか動画描くとかいうのは Mac がまあ確かにちょっとアドバンテージがあった時代があった
んです。昔からは、はい、
うん、
そういうイメージでしたね。
うん、なんか昔からやってる人はむしろ Mac しかなかったんだよね。
ああ、
うん、そういうことをやろうと思ったら、印刷も未だにやっぱり Mac が主流というか、はい、盛り返してきたというか最近になって、
あ、
そういうところありますわね、はい、うん、ということで、これはもう本当にボカロユーザー、ボカロメーカー悲願であった Mac 対応が発表されました。ミクの Mac 対応ですね。さらに、ニュースいきまーす。みんなで作ろうファミリーマート初音ミクプロジェクト。ファミリーマートがまたなんかやってるぞーということで、ビックリマンチョコ風の、シール、ビックリマンが発表されてます。これが第1弾ってことなの？
そうです。第1弾。ビックリマンの第1弾ってことですか？
なんかな、うん、
まあ、とにかく大王さんが、まあ、目立ってますね。
ですね。ファミリーマートと初音ミクの、キャンペーン、コラボキャンペーンが行われてますが、そこにミックリマン、ビックリマンチョコ風の、これお菓子？お菓子？ロッテだからお菓子だよね。
お 菓子とシールですね。
うん。ダヨウさん、ダヨウさんとミクがこう別の感じにいるっていうのがもう当然のような状態にあるのが面白いなとは思いますが。
デッチャラなんですね。これ見るとミクが、パッケージの写真見るとミクが3種類いて、ダヨウのミクと、まあ普通のミクと、うん、あとハチネがいますね。
うん。
これは全部別キャラなんですかね、多分。
でしょうね。あの、よく見ると通常の初音ミクの右下あたりに、
あ、
してヤンヨ
が。あ、ヤンヨがいる、ヤンヨがいる。
4種類目が。
もうでも何の説明もなく、こう、ミクと奇妙な仲間たち編、奇妙待って、今、スルッて読んだけどおかしくないか。
まあいいんじゃないですか、奇妙、奇妙、奇妙。
うん、愉快とか楽しいとかじゃなくて、ミクと奇妙な仲間たちシール全14種、こちらが発表されています。いやー、ファミリーマートもなんかだんだん自由になってきてるっていうか、この手のことでこう自重はいらないって知ったような気がするよね。
そうですね、うん、あとファミマでは、あと、うん、なんだっけ、ペコちゃんのあとのコラボ商品も出るみたいですね。で、それも、ダヨウさんが前面に押し出して、うん、押し出されてます。
ダヨウさんのなんかなんだろう、この企業系の使い勝手の良さみたいなのは、なんだろう、ゆるキャラみたいな枠に入ってんのかな。
ゆるキャラかな。
ゆるくはないよ。そりゃダヨウさんはゆるくはないよ。
どっちかっつうと、ゆるキャラと出てきてそうじゃないっつったら、まあな、
あ、ふなっしーと同じ箱か。あの、ゆるキャラ、着ぐるみ感？
そうですね。
ダヨウさんはもともと着ぐるみだからさ。
着ぐるみ感ってすごいですね。
着ぐるみ枠？
はい。
なのかな？ということで、はい、
いや、あの、ミカをしたくないけど、ダヨなら汚れ役にっていうコメントがあるんだから、
あ、
なんかこいつはなんかこう汚らしい仕事をちょっと露骨にやってるけど、いや、ミクとはちょっと違うんですよ実はみたいな言い訳、
汚らしいっていうか無ごたらしい仕事を
無ごたらしい、
別にダヨさん汚れじゃないじゃん。
まあ汚れてはいないですけど、
汚れではないけど、まあ確かに天使のミクさんでではないけど、
まあ、仕事を選ばない感じと、なんか顧客をすぐ惨殺しそうなイメージはあります
けど、なんかこう、生ハゲ的な、
生ハゲ
的な生ハゲ的な、
だってもうダヨウ見るとこいつ食っていいかっていうセリフしか思い出せない。いや、ダメダメダメダメダメダメみたいな。
まあ、同じ箱にセント君とかフナッシーがこう入るっていうことで、なんとなくタイムラインも納得してるので、いいかなっていう気はしますが、ファミリーマートよどこへ行く、商品キャンペーンのお知らせでした。
ツイッターの方の反応を見ると、C マーク、クレジットとして、アキタネルの作者さんのスミス・ヒーオカさんとか、カフェインさんとか、ツインドギル系のやつがあるから、多分テトですね。
テトですね。
だから、何が出るのか分かってしまう。
キャラのシールで、誰が、どのキャラが出るかっていうのもう分かるってことですね。もう公開されてないですけど。目ざとい。すごい。
という感じで。シークレットか？
シークレットなのかな？
シークレットっぽいな、あれは。
通常のキャラだけじゃなく、まあ、二次創作系でも、まあ、公式にはなりましたけど、二次創作系の、まあ、キャラも出てくるみたいですね、どうやら。まあ、パッケージにしてやんよが出てくるから、まあ、って感じもしますが。
でもさ、でも普通にあの、それこそ、ボカロって最近、小中高生の人気なんだべ？ミクちゃん大好きっていう人がさ、シークレット出たっつって、それがさ、してやんよだった時のこう、絶望みたいなものもおもんぱかってあげた方がいいと思う。
まあ、でも、ニコニコ見てない層はわかんないですよね、してやんよきっと。
だからさ、だからさ。
いや、あれですよ、やんよさんがこう、道端にスッと落ちてたら、あ、こんなところにやんよ様がって言って拾い上げるみたいなところまでなんか、ルールなんですよ、きっと。
何のルールよ。
ね、
中高生が捨てたヤンオをなぜかこう年上の人がそっと回収していくみたいなところまで自分は見たいです。
ああ、リアルにね。ああ、なるほどね。
見たい
です。ああ、
こんなシールミクさんじゃないし、ミク出なかったらいらないみたいな感じで、
おじちゃんがじゃあ交換してあげるよみたいな感じでこう引き換えて、あやよ、うん、シークレット出たそういう感じの、
うん、そんな幸せな物語があったらいいと思います、うん、もうこれで話膨らまそうとするとさ、ヤンヨとさ大王さんについて話しだすと大変だから、ちょっとここら辺で切るよ
はい、
うん、そして、7月31日学っぽいで発売5周年、イエーイ、
あーおめでとうございます。
もうその、うん、とりあえず言ってやるか何私に合わせてくれてるか、
いやいやおめでたいと思ってたんですよ。だ5周年になるとなんか随分時間経ったなって思うに、まあ毎回祝ってると大変だなみたいな感じもなくはない、
うん、まあでもあの本当これ言うの久々な気がするんですけど、私はあの学ポ杯なんで紫クラスターなんで、あの本当全部は回りきれなかったのがあの申し訳ないなとは思うんですけれども、あの誕生祭もう恒例ですね、そのボカロの発売日には誕生祭が行われるって曲が上がるのが常ですけれども、いや一個すっごいの来たからみんなこれ聞くといいと思うんだ。
はい、ということで曲でしょうか。
はい、じゃあガジ君準備しといてください。もうガクポといえばこの人ということで、安定のロイさんですね、ガクポ使いの有名 P の一人ですが、この人がね歌うまいんだよ、ロイさんっていわゆる歌う P、
あ本人の歌唱がってこと、ね、
そうそうそうそう、でやっぱりその声もいいし歌もうまいし、もう本人歌唱でこうボカロいらないじゃんって草が生える感じのうまさなんだよね。でその本人が歌ってボカリスで、V3 パワー学ポパワーに歌わせてみたっていうのが上がってるんですが、まあこれがなかなか久々の、うん、うわ人間と区別つかねえっていうぐらいのパッションになってます。
ちょっと待ってください、ちょっと仕切り直してもらっていいですか、
この野郎
じゃあ小粋なトークはいる？いらない？
小粋なトークはいらないですけど、なんか仕切り直しだけしてほしいです、は
い、
ちょっと押すタイミングを、
うん、
押すタイミングを逃してしまったんで、はい、もう一回お願いします。
はい、V3 学っぽいのパワーボカリスロイ The End of Begin All
いいよ。
はい、戻りましたよ。
はい、結構なお手前でっていう感じね。
素晴らしいですね。
うん、もう安定のロイさんだよね。うん、それもう本当このパワーの声の良さでありつつ、その歌い方も、まあ、ボカリス使ったっていうだけじゃなくて、すごいよね、ブレないよ、本当ロイさんブレねえなと思う。うん、またウドンゲルゲさんが面白いことを言っている。イントロのハイトーンビブラートがどうもメタルですって感じで好感が持てる。こんにちはメタルです、
どうもメタルです、
どうもメタルですっていう。いや素晴らしい、これは本当すごいよね。
そうですね、
うん、ということで学歩5周年7月31日で、5周年でした。で、さらにここからは、うん、先週ねお休みしちゃったからなんですけれども、タチエフェス、キキセンラジオではタチエフェスと銘打って、まあ動画つけなくてもタチエ1枚でも、ちょっと A メロだけとかでもそういう曲あったら上げてみませんかというイベントというか提案というかいうのをやってたんですけれども、それが7月27日を中心として前後3日というふうに枠を取ってますが、いい具合にもうゆるゆるにフライング、ゆるゆるに遅刻っていう方もたくさんいて嬉しいです。
ですね、
うん、カジ君聞いた？
あ、全部聞きましたよ、もちろん。
おう、
全部聞きましたよ。
うん、いい具合にこうカオスになってて面白いと思った。
そうですね、
今回カオスだよね、かなりね。
素晴らしいことにみんなバラバラ、それが良いみたいな状態が見事に体現してていいですね。
うん、そう、これがやりたかったって感じですね。うん、あとあれね、ボカロ歌うに加えてシンシーとかニコニコインディーズとかササラさん、アクエストーンなど、音源のバラエティも増えているという感じがしますね。
素晴らしい、皆さん、うん、その選球力の強さ、強い、逆だ、投げる球の豊富さが素晴らしい、うん、
そうだから、そのさ、新しい音源出たからこれちょっと使ってみたいな、これ使ってちょっとなんかやってみたいなっていうぐらいでもタチエフェスはもうぜひ便乗歓迎ですっていう、そういうのに便乗してもらうためにこの馬はいますっていう、そういう感じではあるかな。乗っていただくためにこの馬はいます。
あー、飛び乗れっていう感じですね。
うん、そう、うまいことこう飛び乗っていただいてね、嬉しいっす。そしたらじゃあタチエフェスからいろいろかけていきましょうかね。
どれにしようかな、迷っちゃうな、すっげえ迷っちゃうな。
うん、
うん、どれにしようかな、これが選んでいいんですか、選んでいいんですか、
う
ん、
じゃあ1曲目ガジ君で。ちなみにタチエフェスは別にいつまででもいいので、タグつけていただければ見に行きますし、さっきもなんか増えた増えたつって見に行ったりとかしましたんで、だらだらと参加者が増えるっていうのもまたよしかと思います。
まあ一応数字が入るとまあその近辺で騒がしいっていう感じですね。
うん、
そっか、コミケ前か、それもあるかもしれない。
そうなんだよ、だからこの日を決めるときにさ、コミケ前の、ワイノワイノしてるときがいいんじゃないかって、むしろ終わって頃の方がいいんじゃないかとかいろいろ考えたんだけど、そういうことを言い出したら多分1年365日どの日もそういうのは何かしらあると思うんだよっていうことで、じゃあこれっていうふうに決めたんだよね。
特に深い意味はないっていう、
うん、
まあ、なんか結果からなんか原因を類推することはできたけど、まあまあそんなん関係ねえっていう。
うん、そうそう。だから夏コミ終わって、ふうって気が抜けて、そういや、これなんか出しどころなかったなっていうのが突然上がってもありだと思います。そういう人に乗ってもらうためにこの馬はいる。ちょっと気に入った。
はい、準備でき
ました。ちょうど締め切りと被り、う
ん。言えなかったんですけれども、 2013年夏コミのボカロ関連サークルの反復物一覧、こちらが公開されているようです。いわゆる Google ドキュメントのあれですね、ボーマスの時に出るやつですね、うん、
ハザードランプさんが、
はい、ハザードランプさんが C84 2013年夏コミボカロ関連サークルの反復物一覧を公開しております。これはその日3日間全部だよね。
3日間全部なんですけど、ボーカロイド関連は今回3日目にまとまってますね、うん、アルメメンズ様のとこもそうですけど3日目12日に、はい、多くまとまってるんで、うん、そこのところが中心ですね、はい。ま
あ、月曜なんで来れない方もいらっしゃるかもしれないですけれど、
うん、そうですね、
はい、来られる方はぜひというところですね。
はい、ということで、そんなコミケ直前にがっつり設定された727立ち FS から1曲いきましょう。あ、やっぱこれ選んできたか。まあ、すごい華やかだよねこれね。
まあ、最初だし華やかに面白い曲もいっぱいあるけど、うん、まずまあ最初は華やかに、
はい。こちら投稿者カルガモ観光さん、じゃあガジ君から。
はい、まあ歌う神セブン、神セブン、
そんな神セブンでいいのよ読み方。
難しい。歌うシン7、
歌うシン歌う7シン、まあ要するに歌うのまあ独断と偏見でカルガモ観光さんが選んだ7つの神データベースってことよね。
はい、
うん、
で「Song for the Road」ですね、うん、じゃあ早速お聴きください。どうぞ。 はーい、戻りました。
はい、歌う神セブン Song for the Lord でした。すごい華やかでさ、あの声がちゃんとそれぞれ際立ってんのいいよね、これね。
そうですね、
うん、
もうそれぞれの声がなんか混ざって分かんないよっていう感じにならない感じがするんですね、うん、
だからそのそれぞれ違う感じで、でまあ確かに歌うの中でメジャーな音源ですね、うん、まあデフォコ、うん、それからテト、リツ、モモ、マコ、ルコ、ユフですね。この音源のそれぞれの際立った感じ、これがなんかこうそのほらスーパーモデルとかがこうさ複数集まってすげえキメキメにこっち見てるポスターみたいなのあるじゃん、そんなのを連想した
あ、
うん、
そんなイメージですか。
なんとなくね、こうあの動画のその立ち絵もさ、この7つデータベースのそのままの立ち絵じゃん、なんかこれポスターっぽくてさ。
そうですね、
うん、
うん、確かに華やかでいろいろやる感じですね、うん、自分はこれ聞いてて、うん、そのバックのリズム帯とか、
うんうんうん、
ギターの刻みとかも結構かっこいいと思って聞いてました。
あ、確かにファンキーな感じね、
見どころいっぱいのいい曲だなと思いました、うん、
はい、もうこういうのが本当、ね、PV 付きで見れたら嬉しいけれども、パスッとこういう感じで出てくること自体が嬉しいです。そしたらじゃあ次あの私が選んでいい？
はい、どうぞ。
どうしようかな、どっちがいいかな。
迷うんですか。
じゃあまずはこっち、まずはこっち、グミの方。
あ、グミの方、こっちですか。ちょ、うん、ちょっと安心しちゃいました。
何さ、
もう一個の方も自分大好きですけど、
うん、まあ、まあまあ、ちょっとタイミング見計らってんだ、まあ、
徐々に徐々に出して
徐々に徐々に、いやこれはね、あの私を釣るためにこういうタイトルなのかなって言いたくなるぐらいこういつもの感じなんです
タイトル言いたいって、
うん、
それが目的、
これは私を釣ろうとしてるでしょって。
そんなことそんなことはないと思いますけど、
でも弱いんだよこういうテーマさ
弱いんだよ、
うん、でまたねあのグミのパワーでこう少し太いんだよねグミの声が、
かなり
そうです
ね、
うん、
この今からかける曲はそういう、
うん、
珍しいですよね、
うん、グミはこう軽やかで伸びやかなっていう特徴を持ってるし、やっぱりそこを生かそうとするんだけれども、グミの声をこういう感じにこうちょっとドスの効いた太さにして、それでこのテーマとなると 私が、うん、釣られるに決まってるじゃないですか、そんなところがあるわけですよ。すいません、うん、ちょっと旦那の、謎のアレルギーが発症してくしゃみや鼻をかもうと等が入ってますが、ご容赦ください、うん、
はい、
ということで
準備できました、はい、どうぞご紹
介、727立ち絵フェス、しましたさん、読めない P ですね、フライング勢です、こんにちはということで、あのもうなんて安定のフライングですね、7月23日に投稿なので歓迎です。
はい、はい、うん、
グミパワーオリジナル曲壊れたアンドロイド。
はい、戻りましたよ。
いやね、弱いんですよ。こうその人類が消えた後に残された非創造知性みたいなやつ。
鉱物。ザ鉱物。
鉱物。うん。まあもっとこう鉱物で言えば、これほどこうメローな悲しみ一色ではない方がより鉱物なんだけど、まあそのジャンル全部好きなんですよね。こう雑炊好きだ、昆布だしでもかつおだしでもみたいな、そういう。
こまめな飯テロが。
こまめな飯テロ。うん。いや、冷や汁の美味しい季節ですね。
冷や汁。
うん。いや、なんかね、7月頭ぐらいに両親がさ、北海道行ってて、
はい、
行った先でさ、カニだの、鮭だの送ってくんだよね、メロンだの。
即配達で、なんか持って歩くよりはもう。
そうそうそう。うわ、ありがとうなんだけど。でね、鮭もらったのよ。
鮭、
はい、うん。塩鮭ね、塩鮭。いわゆる荒巻きですね。
荒巻き。
うん。
はい。
頭付きで。
お頭付き。はい、うん。
で、食べやすく切ってあるんだけど、お頭も送られてきたから、これどうしようと思って。うん。まず焼きます。鮭、頭、塩してあるやつだから、しょっぱいね。焼いて、普通にこんがり焼いて、それをおもむろにこう、だし汁に投入します。そのまま、ドボッと。沸かします。だし汁、グツグツグツグツ。そうすると、こう、まあ、身がほどけてきて、骨とちょっと外れるので、そのまま、一晩置きます。冷めます。そしたら骨を外します、全部。で、もう手でいいので、こう、崩して。うん。で、そこにまあ、お好みでお醤油でもいいですし、本式の冷や汁だと味噌ですね。味噌を溶きます。豆腐を手で崩して入れます。で、きゅうりをもう山ほど薄切りにして入れます。ぐらい置くと、そのまま冷蔵庫に入れておくと、うん、そのきゅうりがこうちょっとした漬物みたいになるわけですよ。しんなり、塩分と水分で。で、それをそのままご飯にかけて食べる。ご飯は冷やご飯でぜひ、こちら宮崎の郷土料理、冷や汁ですね。美味しいよ
ー。くぅ。
冷や汁のね、何がやばいってね、丼飯いけちゃうんだよね。で、しかもこう汁が冷たいから、ご飯がそんなふやけない。
あ、
うん、サラサラっといけるんだ、食べ終わるまで。これがお茶漬けと違うとこなんですよ、冷や汁の、うん、マジ最強。みょうがもあるといいね。あ、ごまとかもいいね。うん、はい、突然の飯テロですが。何の話してたんだっけ。鉱物だよ。
ウィキペディアを見ると、もともとは九州じゃないや、うん、宮崎県、埼玉、山形、結構チリジリだな。
そうなんだよね。まあ、だから要するにこう夏場にご飯をちゃんと食べる、それでこう魚の出汁でって、だからまあそんな無理のある食い物じゃないよね。
そう、昔定食屋かなんかの、
うん、
スペシャルメニューかなんかで、
あ、
食べたことがあります、ね、
そう、冷や汁はね、かなり家庭の味なんだよ。あと、
あ、
なんでかっつうと、冷やご飯というものを店では用意しないでしょ、大抵。
そうですね、
うん、冷や汁は冷やご飯でないといけませんのでね。だから前の日にお味噌汁として作って、残りを冷やしといて、炊飯器のスイッチを切る。で、残りご飯の冷たいのに冷たい汁をかけて食うと。
はい、
うん、それがね、まあ冷や汁の、まあ、王道ですわね、うん。宮崎出身の友人が食べたことがないと言ってた。あれ宮崎の郷土料理って聞いてたけど。うん、逆に冷や汁と認識しないで、私子供の頃食ってたな。親が作ってくれた。
なんともなく出てきて。
そうそうそうそう。うん。暑いから、こう、じゃあ冷たいのでって言うと、それ出てきてたな。うん。
ちなみに自分は栃木ですけど、冷や汁食ったことないですね。
あ、本当に？
はい。
自分もないですね。
地域差がありますね、かなり。うん、長野もなし。では出てこないです。
あ、そう。
うん。まあ、ただ、千葉出身ですけど。
うん。ただ魚の出汁の味噌汁っていうのが、まあ日常メニューにはない家も多いかな。
ああ、うん、そうですね、うん、
でもまあ、 要するにアジの干物とか塩鮭とかそういうちょっと、うん、しょっぱめの焼き魚でやればできるので、うん、焼いたのをそのままドボってお湯に入れてグツグツやれば出汁が出るので。
なるほど、
うん、これ生だとね生臭くなるし魚の扱いっていうのはちょっとそれ難しいんだけど、一回香ばしく焼いてしまえばまあそんなに生臭くなるとかないまずないので、
うん、腹減ってきたのかなこれ。
はい、うん、まあ腹減ってきたけどね、このまま飯テロ的な話続けていい？
そうです、はい、うん、あと3分ぐらいは全然余裕で。
あ、本当に？
はい、
コストコなかなかやるよね。
うん、とりあえず振り返り。
うん、実はですね、先週ちょっとあの聞き戦ラジオメンバーでうちに集まってバーベキューしました。他にもたくさん人がいたから結局あれ何人だ16人ぐらい？
あ、そんな最終的に来ましたっけ？
うん、最終延べ人数そんな感じ。
ああ
、多いですね。
うん。でコストコで10キロ肉を買いました。
10キロ
、うん、あ、コストコで買ったのは8キロぐらいなんだよ。であとガジ君が持ってきてくれた、ジンギスカンが2キロぐらいじゃん。
そうですね。
うん。のでまあ合計10キロですけど、綺麗になくなったね。
うん、食えましたね。
ねえ、
はけたんですね。
うん。であの牛タン
でかい。
牛タンやばいね。あれ
牛タンもタン丸ごと2キロぐらいでしたっけ、あれは確か、
うん、1.8 キロとかそんなもん。
1.8、 はい、
そう、コストコには牛の舌が丸ごと1個ドンって売ってるんですよ。
売ってましたね。
でもまあ表面の皮とかね、削いであるから。
肉の塊は10キロぐらいの塊ありましたっけ。
2キロの塊が2つ。
あ、2キロ買ったのは2キロですよね。
そう、買ったのが2キロの肩ロース2つと、あとカルビ 1.5 キロ。
どれもキロ単位ですね。
キロ単位で、
あとタンですね。
そう、タンがまあやっぱ 1.5 か 2キロぐらいだね。
コストコは面白いですね。なんか何でもかんでもキロ単位で売ってますんで、下手したらガロン単位で売ってますから。
おしゅうさんがすごいねコストコで生き生きしてたのが印象的でした。
こうでかい食い物がいっぱいあると嬉しいですね。あのティラミスが、あの桶に入るぐらいのティラミスとかプギンが、
あ、風呂桶に入ったみたいなティラミスな。
そうです、うん、あれがこう1000円ぐらいで売って買いたいなっていうか、うん、あれ抱えてこうガボって研ぎたいなみたいな感じがしますね、
うん、そう、大体うちの旦那が毎回そういうことを言って、私がもう取り合わないんだけど、この間はそうやってコシューさんが一緒になってウキウキしてたもんだからさ。
ただまあこう根本さんの手前入れら、あのカゴに入れられなくてしょぼーんって感じでしたけど、二人して、
うん、ダメですみたいな、
二人してしょぼーんって
、お肉こんなにあるんだからみたいな、そういうね。うん、
いいなコストコ。栃木にはないんで自分は初めて行きました。また行ってみたいですね、うん、
いや家族会員をゲットしたので、あれ高いんだよね会員が。年間4200円だよ。
年間4000は結構しますね。
うん、ちなみにここあのコストコにはそういうフロー、あのオケティラミスと、オケプリンと、あとオケココナッツタルトみたいなやつ、
うん、あ、いましたね。
いろいろある。
どれも確か1000円から1500円ぐらいで、
うん、うん、ね、もうお肉こんなにあるのにそんな甘物買ってどうするみたいだね。
いや、お肉があるからこそ甘物をこう投入っていう。
うちにアイス余ってんぞ。
あ、そうなんですか。食べればよかった。
そうそう。で、牛タンですよ。ちなみに牛タン1個、牛1頭分の牛タンを、コストコで売ってる牛タンをまあ、1センチぐらいの厚切りにしてお皿に並べていくと、まあ、30センチ、直径30センチぐらいの大きなお皿に山盛りになります。
あれはなんかタンの厚みとしておかしいだろうっていう厚さの
時が、うん、ね、だって焼肉屋でさあんなに牛タン食ったら3000円じゃ済まないよ。、う
ん、ちなみに1人頭3000円ぐらいの出費で済んだっていう感じでしたね。
うん、ちなみにそれはだって肉ほか全部入れてたからね。
ね、安い安い。
いや、炭火最強。うん、ちょっとあの牛タンは本当素晴らしいのでね、今後も買おうと思います。
おお、 じゃあまた何かあれば行ってにくいに行きます、
うん、でも多分ねこう近いうちにうち夫婦2人もしくはそれにプラス1人2人ぐらいでねあの牛タン食うと思う。みんなで食ってあれだけ食えるんだから、まあ、ちょっとね一回牛タンだけでお腹をいっぱいにしてみたいんだよね。
贅沢な。
いやでもそれでもさ3000円だよ。
ああそうですね。
ねえ焼肉屋で3000円でどれぐらい食えるってのよって
話。まあ3000円だったらまあちょっとした外食、まあ普通の外食ぐらいですかね、
うんうん、それで牛タンを腹いっぱい。
いいっすね。いやこれに出る前にご飯食べたんですけどまさかまともに飯テロ被弾すると
は。ちなみにその日のバーベキューはですね肉を昼に焼き始めて、
はい、
で夕方ぐらいから再び肉を焼き最後海の家でちょっと一杯飲んでその後最終的にはそうめんをつるっと食べて締めました。 あとプリンも食った。
いやなんか青春じゃないですか。
うん、つかもうすごいヤクザの食生活みたい。
ヤクザの食生活。
うん、ねえ、いや牛タン、うん、牛タンはもう塊で買うべきだ。
まあでもねのんさんちはそれを用意できる器具があるからいいですね。でっかい網、肉焼く網の置く、なんだかバーベキューセットというか、
あ、バーベキューグリルね。
その辺の意識があって、グリルがあって、うんうん、あと加えて、ジンギスカン焼く、何でしたっけ、
ホットプレート？
ホットプレート、もうでっかいのがあったりして、うん、ああいうのでこうガーってできるのはいいですよね。でかいもん買ってきて、こう一気に焼くって、ジューッて感じが。
もうね、それができるのと、あとね、てっちゃん、以前、聞き戦ラジオでもゲストに来た、うちにたまに遊びに来る友人がですね、調理師免許を持ってるので、うん、てっちゃん、ちょっとこの肉焼けるように切ってって言えば切ってくれるっていうのはポイント高いね。
ああ。
だって、あれ切ってって言われても、なかなか大変だと思うよ。
普通の、自分は無理だな、何も握ったことがないし、包丁。
小衆さん、ダメだったね。
自分は外食しか基本しないんで、うん、外食とか、まあ、どっかで買ってきて惣菜買ってきて食うとかしないんで、食うとかしかしないんで、うん、
ちなみに小衆さんにトマトを切ってって言ったらすごいあわあわしてました、
うん、豆情報、まあ、とりあえず切れましたぐらいの、
うん、こうやってねっつって教えて、あ、はい、うん、いやーすごいなー、うん、すごかった、いい肉だった。
いい肉だったね。
さあ、じゃあ次の曲いきましょうか。何事もなかったかのように、うん、飯テロタイム終了です。いや、わかんない、終了したと見せかけて。
まあまあ、行きましょう、
うん、
じゃあ次、これですよね、
うん、あ、これ行く、
あ、行きましょう。なんか特につながりがないけど、まあ、ここで投入しておきましょう、うん、
そう、これはね絶対今日かけたいなって思ってたんだけど、どこでかけるかなっていうタイミングを伺ってたんだよね。笹原さんは？
え、そっちが先がいいんですか？
いや、どっちでもいいよ。
あー、でもな、どうしようかな、この後笹原さん出にくいかな。出にくい、
うん、この後、そうなんだよ、だからこうこの後が出にくいから、ちょっと測ってたんだけど、でもこれをエンディングみたいにするのもどうかなとも思ってはいるけど、
エンディングで駆け逃げ的なあれじゃなかったです。そういう手かなと思ってたんで。
ああ、それもありだけどさ、どうせならこうちょっとこれについて少し話をしたいじゃん。
そうですね、うん、とりあえずじゃあサララさんの方をお願いしましょうかね、
うん、そうだね、はい、
OKOK、
はい、佐藤ササラさん、今回の立ち絵フェスはですね、音源が歌う、ボーカロイド歌う、アクエストーン、佐藤ささら、シンシーと、ボーカロイド歌う以外にもさまざまな音源があって、さらにニコニコインディーズもありましたね。ということで、音源的にもバラエティ豊富な感じになってたんですけど、その中から佐藤ささらさん、うん、これもね、好物の範囲ではありますね。
ささら、さらら、難しいですね。
うん、はい、さっきからささらって言ったり、さららって言ったりしてるよね。
ささらです。
サララはあのエアコンだよね、ウルルとサララのね。
ウルルとサララですね。
入ってくるね。
あったなーって。
うんうん、はい、ということで、また読み方が分かんない、
うん。下に説明文に書いてありますよ。
あ、あった、これか。はい、佐藤ささらさん。727タチエフェス参加作品、チータさんですね、投稿者、チータさん。佐藤ささら、オリジナルショートバージョン、豪華社の精査。はい、すいません、曲タイトルを間違えてました。佐藤ささら、豪華社の星砂でした。ささらさん、こういうの似合うね。
いいですね、
いいですね。
こういうなんかこう淡々と伸びやかに大きなテーマを歌う感じ。
はい。
しかしささらさんすごいな、これ。
あの全然普通に、あの聞き取れますし、すごいですね。
そうね、
はい。
ちなみにこれは727、タチエフェス参加であると同時に、あのチェビオプロジェクトコミ、あの今回のコミケで、配布するサンプリング CD に収録する佐藤ささら曲を募集しており、そこの、応募曲でもあります。いいね、便乗いいね。
いいですね、どんどんどん買ってくれよっていう感じですね。
いえいえ、あのタイムラインにいる人の曲を突然かける遊びが久々に成立しましたね。
成立そうですね、最近あんまりなかったですね。
あ、ガジ君のさ、持ってきてくれたあのジンギスカンの、
はい、
辛口、
はい、
そんな辛くないね。
あ、そんな辛くなかったですか。
うん、今日食べたんだけどそんなに辛くもなかったよ。
あ、そう、
長野も羊を食うのね。
そうですね、長野の本当に信州新町っていう、今長野市になっちゃってるところで、昔から羊飼ってて食うっていう習慣があって、まあ、ジンギスカンっていうと北海道有名ですけど、他にも岩手とかたまに食っている地域があって、長野もたまたまそれ で長野のスーパーはいつでもあれ置いてある感じ。
へ
ああ、今日自分スーパー目に行ったら普通に売ってた栃木でも知らなかったけど。うん。なんかそういう習慣が栃木にあるかどうかは知らないけど、なんか最近は羊料理、まあ、ジンギスカンもどこでも売ってるみたいですね。
羊肉は、あの、ラムチョップはまあ、結構、大体あるような、最近はあるような気がするんだけど、あの、味付きのなんかこう、ほら、漬けてある感じ？ああいうのはあんま見ないね、こっちでは。
あれでも、栃木にあの、漬けてんのありましたよ。なんか、ああ、じゃあ地域性ですかね。
どうなんだろうね。
今度群馬帰った時に見てこよう。
あんのか。うん。あれ、羊だけはさ、その、原種？
はい。
元々の種の味に一番近いんだってね。もう豚とイノシシってだいぶ変わっちゃってるじゃん。牛もその原種の肉の味と今の肉牛の肉の味ってのは全然違うんだけど、羊だけはその人間がこう羊を食べ始めた頃の有史以来の羊の肉の味と今の羊の肉の味ってほとんど変わらないらしいよ。
改良が逆に言えばされてない。
どうなんだろう、されてるんだけど、その肉の味っていう点じゃなくて、むしろ羊ってほら羊毛とかさ、
あ、
そっちの方がメインだったんだろうかっていう、
は
い
は
い、
あ、なるほど、
どうなんだろうね、分かんないけど、まあ、もちろん原種の味を確かめたことではないけどさ、
きっとじゃあ昔の人もこの味を食ってたんだなっていうのを羊食うと、
そうそうそうそう、
こう思い浮かべてるというか、うん、思いを馳せることができるわけですね。
うん、で実際その言われてみればなんとなく納得するよね、あの臭みというかさ、
あ、まあ、
苦手な人も多いし、
確かに改良していくうちにあの匂いは普通だったら、なんか牛とかにもしあったとしたら消してそうですもんね。
そうね、
あの匂いから癖が強いってことで、
うん、そうそう、私はもうほんとマトンの、いわゆるラムじゃないマトンのあの臭みとかも好きだけどね。
うん、よかったです、なんか美味しいって言ってもらえて、
うん、
持ってった甲斐がありました。
いやいや本当にありがとうございます。うん、いやマジでね、うん、気が利くなって思ったこうたくさんお肉とかあるだろうから日持ちのするお菓子を持ってきましたって外国に行った時なんて気が利くんだろうみたいなね。
あれでも そんなに日持ちしないと思うんで、
多分明日食う、
はい、あれも美味しいので、うん、ぜひ食べていただけるといいと思います。
ありがとうございます。
はい
はい、ということで、佐藤ささら、豪華社の星砂でした。じゃあ次の曲はこれいくかね。
じゃあこれしましょう、うん、すごいあのコメント投稿者の動画の説明文にだいぶこう、うん、ちゃんと説明が厚く厚くされている様子、うん、
まあこれはあの読みますかね。
はいはい、どうぞ。
うん、アクエストーン2での参加です。727立ち絵フェスにアクエストーン2での参加です。動画説明文を読みます。アレンジください、何でもしますから。人が何かを卑猥だと批判するとき、その人はその事物を卑猥だと感じては本当に卑猥なのでしょうか。何でもないものにあなたが卑猥さを感じているだけではないでしょうか。卑猥さ批判する人はまず自らの横島さを批判するべきではないでしょうか。さあ画面を見てみましょう。彼女が超銀河スーパーアイドルチンポッポちゃんです。ご存知ないのですか。さあ行きましょう。アクエストーン2チンポッポポップ。チンポッポチンポッポ、あなたも私。チンポッポチンポッポチンポッポ、あなたも私。チンポッポThank you.
はい、戻りました、戻りましたよ。
はい、うん、これね、これもうね、一回聞いた人はね、静寂にこれが流れてるような気がしてくると思う。静寂があるとこれピンポッポーチンポッポーってなってると思う。素晴らしい。で、何気に地味にすげえいろいろ展開してるよね。
そう、裏にこう力が入ってるんですね、
うん、
この全力でこう歌を支えます的なオケが素晴らしいですね、
うん、いやー、こういうのが、こういうのが好きですよ。うん、行進曲だよね。こう、
ね、
向こうから歩いてくるよね。で、そのままのペースで前を通行して向こうに歩いていくよね。、うん、すごい、もうね、この夏コミ前のクソ忙すごい作業妨害曲を。もうダメですよ、静寂が怖いですよ。ふとね、ふと気づくと口ずさんじゃうっていうのあるじゃん、
うん、
これはね、口ずさむんじゃないんだよ、流れてる気がするんだよ。あれ、なんか止めてないみたいな、こう外したヘッドホンから漏れ聞こえてくるぐらいの感じで鳴ってるような気がするんだよ。やばい。
あ、タイムラインがどんどんチンポッポで埋まっている。
うん。
またこの無機質な声が、
ね、これだってこう照れがあったら台無しじゃん、歌ってる人に、
はい、
うん、
はい、
こう完全なるテレを排除したね。うん。ああ、はかどる人もいますね。うん、ああ、さっきのあの、ささらさんの、チータさんが、うん、私の曲が先でよかったって。そう、この曲の後って難しいよねっていう。、うん。いや、でもね、これはぜひかけたかった。うん。
いやー、この曲はいいですよ、本当に。
なんか今日のラジオ聴いてる人、いろんなテロに見舞われてませんか。
まあね、うん。いや、もうね、じっと黙ってこの曲を2時間聴くとかを、ニコ生やる人いないかなとかね、いろいろ考えるよね。いや、やんなくていいけどさ。こう途中でこうさ、なんか思い出したように入ってくるホイッスルみたいなのとか何みたいな。ピッピッって入ってくるんだよ。
入ってきますね、
うん、すごいわ、本当なかなか作ろうと思って作れるもんじゃないと思う。いわゆる洗脳曲ではあるけれども、こう激しいんじゃなくていつの間にか脳細胞に染み込んでくる感じのね。
難しいと思いますよ、うん、正直本当、うん、
あ、タイムラインにいらっしゃいますね、投稿者、SG ミュージックさん、うん、勝った気がする。いや、うん、勝ちだと思います。うん、
これのアレンジ祭りとか聞いてみたいな。いろんなアレンジ聞いてみたいな。
うん、そうそう、この、うん、なんだろうね、こう言葉を尽くせば尽くすほど、こうこのピッピッってこの曲の行進曲のリズムで遠ざかっていくみたいな感じ。、うん、いや、いいと思います、うん、このでもテロはさ、あの、私らのせいじゃないよ、うん、SG ミュージックさんの仕掛けたテロだと思う。うん、聞きたいね、これのアレンジ祭り、
はい、
うっかり誰か間違ってアレンジしないかな。
これ誰かが一曲作ったら、
うん、
一気に広がりそうな気がしない。
ねえ、
うん、原作でアレンジ難しいって言われたんで、ものすごく簡単にしました。
うん、ねえ、うん、アレンジしやすいだろうし、うん、
これはもうアレンジするしかないですね。
ああ、ぜひ、うん、ぜひお願いしますね。ということで、ボーカロイド聞き旋ラジオ、今日は第197回。どうする、 197であと3回で200回なんだよね。そういえば
どうするっていうふりどう答えるべきなんだ
ろう。
どうするって言ったら、いや特に何もしないですけどっていう、
うん、ねえ、あ、食堂会やろうか。
第200回で食堂会ですか。
いや、なんか、うん、せっかくだからなんかこういつものようにこうノープランではなく、なんかあった方がいいかなみたいなぐらいの感じ。
じゃあ食堂会にしましょうかね。
うん、
はって思った。
うん、
そういえば8月になったから自分は都会に行かなきゃいけないんだっていうのを完全に忘れていた。
あ、そうそうそうよそうよ。だから私本当にね、7月31日の学ポ誕生祭までボカランだけをソースにしてたよ。うん、
じゃあちょっと買いに行ってきます。
うん、8月はガジ君があのボカランを見る月間です。一回お休みしちゃったからね、そのボカランレポートをあまりお届けできなく、結論から言いますと、ボカランだけをソースにしてボカロを聴き続けるのは全然楽しいと思います。
ほう、
それはそれで、はい、うん、ただまあ全く知識、あのボカロに触れたことがない人とかちょっと知ってるっていう人ではなく、私はなんかどっぷり首まで使ってる人間なので、それだと物足りないなっていうのも正直あります。でも悪くないって感じ。
まあ、上位は本当になんだかんだ選ばれた曲が、
うん、そうそうそう
上がってきますから、ね。うん、
ただそういう、そもそも自分がそういう選ばれた曲のみを好む性質ではないっていうことを思い出しましたって感じかな。
はいはい、
そういうことを思い出したなっていう。だからそういうなんか自分の思考を見つめる、自分の好きなタイプをこう見直すっていう意味でも実験的にやってみるのは面白いと思う、はい、うん、でそういうのってほら1回2回聞いただけじゃ分かんないから、
はい、
1ヶ月で切ってみるのはね面白いです、
はい、
自分のその情報のソースをあえて絞ってみるみたいな。
4、5回ぐらい連続して、
うん、そうそうそう。ガジ君8月見に行くといいよ。
はい、うん、そうします。
まあでもやっぱ傾向はあるからね、その傾向にぴったりハマる人だったら本当にそれで全然過不足ないと思うな。
なるほど、面白い、
そうそうそう、
意見が取れましたね。
あれも食べたいこれも食べたいっていうのをすでに知っちゃってる人間だと、そのある程度の似た傾向の店が続くストリートはちょっと楽しいけど飽きるかなとは思う。
うん、なるほど、
うん、まあそう言いつつ牛タンだけでお腹いっぱいにしたいですけどね。なんだろう、この背景にねずっとチンポポポップが流れてるせいでこう自分のテンションがちょっと今変かなっていう気がする。ちょっと変だよね。
いやー、うん、なんかこう、なんかこうゆっくりと狂っていく感じがします。
そうなのよ、なんかこう
緩いけど何かが、
うん、何かがこう、うん、アイス食べたい。
アイス食べたい。
つい。
とりあえずあのこれを後ろの話を聞きつつ、あ、なんかこれをこうアレンジしたら面白そうだなっていう妄想にふけるのが適切かなっていう。
うん。
感じだと思います、
ね、そう、ほらそういうファミマアレンジから始まってさ、お風呂が沸いた時の曲アレンジとかあったじゃん、
はいはい
はい、うん、ああいうののこうなんつーのなぜそうなるみたいなのも面白いし、そもそもこのチンポッポを聞いた時に多分それぞれみんなの中に衝撃が生まれると思うんだよ、ある種の、
はい、ある種の
そう、それをこう具体化してみてくださいませんかみたいな、音でっていう、こうやって今言葉を尽くしているけれどね言葉ではなく音でみたいな、ガジ君セレクト他に何かあるかね。
コマーチンポポポップで最後に行きましょうよ
マジで
それ楽しそうだなってちょっと思っちゃったんですけど、まあ、ちょっと今調べてみますけど、その間にちょっとタチフェスの今後についてちょっと考えましょうっていう、
考えようか。一応なんか3ヶ月ぐらいみたいな感じだったよね。
はい、
はい、うん、そうすると7、8、9、10月ぐらい、うん、10月ぐらいかね。
10月ってなんもないですかね。ボーマス、次のボーマスはいつだろ
う。うん、
次のボーマスは11月の17あたりだったかと思います。あ、まあ、夜のボーマスありますけど。
ああ、そうか、夜ボーマス。10月のちょっとカレンダーを、あ、画鋲が落ちた。つうかもう7月まで終わったのかよ。今8月ってもう早いな。
早いですね。
うん、あ、10月の、うん、ちょっとこれ日程はもう少し詰めよう。
詰めよう、うん、前回かなり思いつきでやったので今回ちょっと詰める、う
ん、詰めてみよう。
あとは日程もそうですけど事前の告知をもうちょっと練れた方がいいですか、ね、自分今回何もできなかったのでちょっと、
うん、
せっかくだからまた予告的なものとか何かが欲しいですねと個人的には思っております、うん、あと何かありますかね。
マージって結構侵食性が強いと思ってまさに、
うん、まあそうだよね、はい、うん、そのための曲みたいなもんだしね人を動かす曲だよね。
更新曲ですからね、うん、はい、この曲がどういう方面に動かすのかは、
うん、いやいいでしょ。もう本当アメルツさん今日はなんかこう打たれに来たみたいな感じになってるよね
宣伝しに来たら、うん、飯テロくらい、うん、この曲をくらいみたいな、うん、これが聞き栓ラジオの恐ろしさですよ、
うん、
あれですね、そのボカロビギナーズってそのボカロになるというか、うん、作曲始めるための本なんで、そもそもあれです、聞き栓ラジオとは、
うん、
矛盾してますよね、
うん、まあね、まあね、うん、なんか初めてたどり着く人とか、まあ、はい、聞いて聞いて聞き栓でこう煮詰まってちょっとやってみようかなぐらいな人がいたらかもしんないけど、
まあ、ぜひ、
うん、
まあでも聞き栓で曲作ってでも聞き栓ラジオは聞いてくださいみたいな、うん、はい、
いや、うちらが聞き栓でっていうだけでリスナーの人は別に聞き栓じゃなくても大丈夫なんで、そこは問題ないはずです、
う
ん、はい、
そうそうそう。ちなみにアンメルツさんの、
はい、
に聞きたかったんだけど、私ちょっと今回ボカロビギナーズで原稿をくれちゃったけど、
はいはい、
ビリじゃなかったんだよね。
かなり提出遅かったですけど、
え、
最予想ではありませんでした
すいません毎回を最予想はちなみに誰、
それ言うんですか、ここで
いや、あ、じゃあ別にいいけど、別にいいです。
まあ最終修正版って送った直後に大幅に修正してきた人はいますけど、
うん、私もうね、修正はほとんどしないんですよね。もう燃え尽きてるから。
は
い、書くとね、その後でもう、スコーンってなっちゃってるんだよね。
やり尽くした感が、
うん、いやもうね、前アメルツさんには実はだいぶ前から言われてたんだよね。つかあのボカコンの時に言われたんだよね。
ですね、
うんうん、で、あ、うん、いやそれより前にも言われてたよね。なんかなんかの時に、まあ、書いてみてもらえますみたいな、うん、
多分聞き線ラジオかな、
うん、
何かのついでに、
うん、何かのついでで、
はい、声かけた
と思います、うんうん、で書いてくださいよっつって、あ、いいですよって、いいですね、面白そうですねって、私もまた安請け合いして、でボカコンの時にどうですかって聞かれて、はっってなって、あ、書くことは決まってますけどみたいな感じで、
あのそこら辺は定期的にチェック、うん、しておかないと、その、
ね、
そこは主催の務めなんで。
で、まあちょっと出ました、すいません、遅刻しましたみたいな、その説はご迷惑を、うん、
いえいえ、
おかけしました、
うん、大丈夫です、うん、はい、
ね、というわけで、まあ、あれだけ大人数のになるとこう絶対誰か遅れるだろうっていうことをこう、ボカクリで学習しちゃってよくないね。
あんまりその遅れても大丈夫だみたいな空気は作っちゃう、
うん、
よくない
ね、うん、でもほら他でこうそういう大人数コンピとかさ、アンソロに参加してると、はい、そういう空気のまま来る人がいるでしょう、俺だよみたいな。はい、大変ご迷惑をおかけしました。ボカロビギナーズボリューム2。おや、
だんだん BGM が違和感なくなってきました。
はい、はい、じゃあ歌うの方行こうか。
はい、まあ、キリーとこまでチンポッポポップを聞いてからに、
はい、
ね、
うん、
一応更新終わってから曲、
あ、そうね、うん、更新が終わってからね、
もう頭の中にはチンポッポがすごいこう大量に更新してるんですけど、
うん、しかもこう淡々とね、
淡々とたまにポインとかになってなが
ら、うん、なんでそういう面白いこと言うの。
だいぶ面白くしようとして、最初に来たチンポポはだいぶ遠くまでいて、もう小さくて見えないです
よ、うん、うん、タイムラインでも後ろで流れてるチンポポに慣れ始めてる自分がいて怖い。むしろだんだん会話から意識が遠ざかっていっていますとかね。、うん、いやでもこれをね、この感じをこう共有してほしかったんですよ。で最後の仕上げとしてこう今日寝る前のその静寂でさあ寝るかってなった時に、音がこう何もない状態になった時にヘッドホンからチンポッポが流れてるような気がするっていう感覚までがセットなんで、そこをぜひ共有していただきたいですね、
うん、貴重な体験ですよこれは、
うん、
あんまない、あんまない、
うん、私割り箸の時に似た感じあったよ。割りたいみたいなさ、そのたいがこう突然聞こえてきてるような気がするんで、あれって言って、割り箸割りたいみたいなのがさ、
あれも楽しかったですね。
うん、あれもなんか静寂で聞こえてくる気しなかった？
いやー、あれアレンジ作ったんですけど、うん、何か締め切りに追われていながら確か。アレンジしちゃったんですよ、あれは確か。で、なんかショート版40秒ぐらいの作って、うん、SNS に上げたら、うん、ラブリーさん本人からフルまだですかみたいなのコメントが来て、もう弾くに弾けなくなったみたいな思い出がありますけど。
よくあるパターン。ラブリーさんはそうやって人を引きずり込むのがうまい。うん、
そうですね。
はい、じゃあ時間的にこの曲がエンディングになりますかね。
そうですね、うん、
いやすっかりチンポポに洗脳された、ういい洗脳だったって感じですよ。じゃあボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第197回、アンメルツ P にも参加していただいていろいろ流してました、うん、一応最後に自己紹介いきましょう。ガジ君。
はーい、ガジです。まあちょっと都会に行って楽しんできますわっていう感じですね、うん、やばいやばい、また忘れるところだったみたいな感じなんで思い出してよかったです。
一応都会とは何ぞやって説明をしといた方がいいかなと。
うん、そう。
言ってなかった。
都会というのは、あの、ボカロ界の都会であるボカランを、まあ、がっつり聞いてこようと。うん、ボカランから、まあ、辿って曲を聴くみたいなことをしてこようかなっていうのをします。ねずもさんが先月したので、自分がどう思うかなっていうのもちょっと楽しみですね。
はい、自分を実験台にする。あ、あとその、ボカランをうちらは都会だと思ってたけど、そうじゃないのかもっていう気もした。
都会じゃなかった。
わかんない。だからそれは私の感覚だから、ガジ君ちょっと行ってみ、行ってみ、あそこの、こう、ぼんやり立ってるビル群の方に行ってごらん、行ってごらん。山を降りて。
山を降りて。はい。じゃあ、コッシュさんともお願いします。
はい。コッシュです。なんか言うことあったっけな、なんか、いつも言うことを思い浮かばない古州です。うん、
古州さん、自転車買わないの？いつ買うの？
ああ、そういえばそんなん言われてましたね。
うん、
クロスバイクはまあもともと持ってるんですが、ロードバイクを持ってない古州です、うん。自転車は欲しいんですが、先立つものがないので、ちょっと検討中です。はい。じゃあ最後、ねずもさんどうぞ。
はい、だいたい喋るだけですが、最近はなんかこう、飯テロに、こう、使命感を持ち始めました。ネズモズです。美味しいものはいいよね。うん。そして今日の、ゲストというか宣伝に来ていろいろこう巻き込まれた打たれに来たアンメルツさんです。
はい、アンメルツ P です。ビギナーズ2よろしくお願いします。タイムラインであのパッチワークさんが、ちょっぴり協力しているということなんですけれども、
ね、写真
のあの構成で、うん、あの担当。しております。あのちょっぴりどころじゃなくてがっつり協力 していただいて本当に
もう編集員
感謝しかないという感じ
ありがとうございます。まあだいぶこうあの激文なんでね、荒かったんですけど、ああいうの本当テンションで書いてるので、うん、
じゃあ一応最後にもう一回ハンプとか言っときますか。
あ、はい、ボカロビギナーズボリューム2、本と、DVDと、あとノートですね。こちらのセットで半分価格2000円です。半分スペースは、12日月曜の、西2ホールの UNO44A、私の個人サークル GCM レコーズで半分されますので、よろしくお願いします。DVD のクロスフェードも今日投稿してます。あと PDF 版が多分明日上がると思うんで、上がったらまた宣伝などさせていただきます。
はい、チンポッポの AA とかの情報を探り出してる人は違いますからね、違いますからね行く先はそこじゃないですよっていうのを言っておきます、うん、はい、ということでボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第197回ですが、エンディングの1曲も727タチ FS 参加作品から1曲いきたいと思いますね。ダジャレだよ、ダジャレ。しかもこう、うん、私これかなり好きなタイプのダジャレだな。前回のタチエフェスでは
近く、はい、まあいいや、とりあえず聞いてからにしよう、う
ん、
はい、
うん、遅刻してしまったので今回は時間をきっちり守りますとのことです。ただしあなたの大切な時間が守られない長さになりました。なんと8分、もうほぼ9分だねこれね。
ほぼ9分ですね。
はい、こんな曲をエンディングにしたいと思います。タイトルが、クロックワークマイハウス。これは、うん、時計仕掛けのオレンチですね、日本語に直すと。
そういう、なるほどね。
クロックワークオレンジではなく、クロックワークマイハウスなので、日本語にすると時計仕掛けのオレンチですね。
ああ、そういうことか。
なんか考え落ちみたいな感じだ。すごいね、なるほど。
いや、これはあの好きなダジャレです。ということで、チューニーエナジー P のオリジナル曲727タチエフェス参加作品歌うです。クロックワークマイハウス、時計仕掛けのオレンジ、こちらをエンディングにしたいと思います。ではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
嫌いな友達すらそういう奴らが集まってそういう奴らを食ってゆく風立てずに生きてゆくそれができなきゃ何かで地味にそこから始めた人たちも忘れた同士で集まって励み者のような顔して結局同じことをする